本日私たちにくださる神様の御言葉は、ルカの福音書22章35節から38節です。それから弟子たちに言われた。私があなた方を財布も旅行袋も靴も持たせずに旅に出した時、何か足りないものがありましたか？彼らは言った。いいえ、何もありませんでした。そこで言われた。しかし今は財布のある者は財布を持ち、同じく袋を持ち、剣のない者は着物を売って剣を買いなさい。あなた方に言いますが、彼は罪人たちの中に数えられたと書いてあることが私に必ず実現するのです。私に関わることは実現します。彼らは言った。主よ、この通りここに剣が二振れあります。イエスは彼らに、それで十分と言われた。アーメン。車を運転するとき、 CBS キリスト教放送や FEBC 極東放送から流れるいろいろな教会の説教を聞いたりします。聞いた説教内容に共感する時があり、また悟りを得る時もあります。しかし、何を意味しているかは十分わかるが、受け入れられない内容もあります。その中の一つが、信仰の野生を取り戻しましょう、です。キリスト教ラジオ放送だけではなく、キリスト教新聞インタビュー記事ではより頻繁に目にします。そこには信仰の野生だけではなく、祈りの野生、礼拝の野生など様々な種類の野生が登場します。信仰の野生をはじめ、いろいろな野生を取り戻してこそ韓国教会がリバイバルすると言います。ところが、信仰、祈り、礼拝などの野生をなぜ取り戻さなければならないのか、正直よく理解ができません。なぜなら、信仰生活を正しく、そしてまともにするためには、野生は持つべきではなく、捨てるべきと思われるからです。野生の自転的な意味は、自然または本能そのままの素やな性質です。つまり、野生の信仰生活をするということは、自分の本能のままに、自分が望む通りに従うのが正しいと思うことです。しかし、まともなクリスチャンは、自分の本能ではなく主の御教えに従って歩む人であり、自分が望むままではなく、御心に沿った行いをする人です。今はほとんど見ることができなくなりましたが、人の手に触れることなく草原に生きる馬、野生の馬は文字通り野生に満ちています。アフリカ大陸のサバンナ地域で広く生息するシマウマも野生で満ちています。しかし、本能そのままの荒い性質を持っている野生の馬やシマウマは、人が乗ることもできなく、荷車を引かせることもできません。野生の馬やシマウマの体に人が乗ったり、重い荷物を運ばせたりするためには、その馬は必ず調教師による調教が必要です。イエス様が言われた、三条の水訓の八つの幸いの教えの中で三つ目が、柔和なものは幸いです。その人たちは地を受け継ぐからだ、です。一般的に物事に対してはっきり言わない人や、まるで決定障害があるかのように、何事も結論を後回しする人や、何かと軟弱に見える人の品性について言うときに、柔和だと言ったりします。しかし、聖書の柔和はそういう意味ではありません。芯がしっかりしている人、自身の心を尽くして 神様を見上げ、神様の御心に聞き従う人を指す言葉です。本能のままの荒い性質を持った野生の馬が優秀な調教師に預けられてうまく調教されれば、その馬は生まれ持つ本性と力を馬主のためだけに使うようになります。そのようになった馬を指して柔和になったと言います。それが聖書が言う文字的な柔和の定義です。それで野生の反対語が柔和と言えます。聖書に柔和であると表現された人が二人います。マタイ11章28節に30節です。すべて疲れた人、荷物、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば、魂に安らぎが来ます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。民数記12章3節には、さて、モーセという人は地上の誰も勝って非常に謙遜であった。イエス様とモーセは自身が持つ野性が導くままに生きてはいませんでした。自分の視線を神様に固定して、自身にある全てを神様のためにだけ使い、神様の御心を成し遂げるために自身の全てを捧げました。それで、柔和、心優しい、謙遜であった。柔和であると言います。韓国教会が新たになり、リバイバルするためには、信仰の野性、祈りの野性、礼拝の野性などが生き返るべきではなく、むしろ死ななければなりません。韓国教会が世の人たちから行く末を心配されるほどまでに落ちたのは、教会の内側の人たちが自分勝手に荒い性質のままにやってきた結果ではないでしょうか。神様の御言葉と神様の御心によって作り変えられるべきなのに、かえって世俗的価値観を追い求め、神様を自分の願いを扱おうとしからするからではないでしょうか。神様を扱う技術、例えば神様の御座を揺るがす祈り、神様が働かれるようにせよ、このような言葉が入り乱れていませんか。このような無礼な祈りが他にはなく、このような無礼な言動がどこにあるでしょうか。信仰は私たちが神様を扱うのではなく、神様が私たちを作り変えられるのです。だから韓国教会が新たになり、私たちの信仰が新しくなるには、信仰の柔和、祈りの柔和、そして礼拝の柔和などが回復されなければなりません。もう一つ、放送説教やクリスチャン新聞インタビュー記事の中でなかなか受け入れがたいと思う言葉がありますが、それは奇跡が常識になる教会です。以前私が訪問した教会の礼拝堂内部壁画に、その教会の標語、奇跡が常識になる教会が貼ってありました。その言葉が何を意味するのかについて知らないわけではありません。病に苦しむ人が教会で癒しを得て、経済的に困窮な人が経済的に恵まれ、絶望的に見えた関係が回復され、人々の望みがくしく驚く方法で叶えられることを意味することでしょう。私たちの100周年記念教会においても、奇跡が常識になるといいなと思いますか。また、そうなれば今よりさらに有名な教会、さらに多くの人が集まる教会になりますか。 私たちが信仰生活の中で神様が成してくださったことですと告白するほかない経験をすることは良いことです。それは神様が私たちと共に歩んでくださり、私たちを導いてくださっていることを明確に見せる証拠になるからです。しかし、実際、奇跡が常識になっては困ります。イスラエルの子孫は出エジプトし40年を荒野で過ごした後カナンの地へ入りました。彼らは荒野で雲の柱と火の柱が進むと彼らも進み、止まるとそこへ天幕を張って宿営しました。荒野で移動しながら生活していた彼らは畑を耕して作物の栽培ができませんでした。その時、神様が与えてくださったのがマナでした。そのマナは、初めはイスラエルの子孫にとっては奇跡そのものでありました。マナはその意味が、これは何だろうです。荒野の面に、地に降りた白い霜のような細かい食べ物を見たイスラエル人は、それが何か知らなかったので名前をつけることができず、これは何だろう、マンフ、これは何だろうとしているうちに、それをマナと名付けました。その奇跡が40年間続きました。文字通り奇跡が常識になりました。その時、イスラエルの子孫がマナについてこのように表現しました。民は神とモーセに逆らっていった。なぜあなた方は私たちをエジプトから連れ上ってこの荒野で死なせようとするのか。パンもなく水もない。私たちはこの惨めな食物に飽き飽きした。この表現は例えると、今まで一度もパンを食べたことがない人々にとって、いや、パンそのものについて知らない人たちが、バゲットを初めて口にすると、これは何だろう、これを食べたらなんだかお腹が膨れてくるよ、お腹がパンパンだね、そうだ、これはパンと名付けよう、このパンって外はカリッと香ばしく中はしっとりしていて、こんなに美味しいものがこの世にあるとは、一生これだけで十分だわ。そして1ヶ月、2ヶ月、1年、2年が過ぎました。時が過ぎていくと人々の反応が変わりました。このパンってさ、つまんない味だよね。形も棒みたいでいまいちだしね。パンの中に粒あんもチョコも入ってないし、表にパウダーシューが一つもないし、チーズが挟まれているわけでもないし、味が全くしない。ああ、バゲットではなく、他のものを食べてみたいな。このバゲットって他の食べ物に比べては言うまでもなく、パンの中で最低だよな、という意味です。奇跡が常識になると、奇跡であったマナがつまらない食べ物になってしまいました。奇跡が常識になる教会より、奇跡と常識をすべて神様の恩恵と御業であると受け入れる教会が良い教会です。奇跡がそこまで良いものであるならば、神様が今日もマナを与えてくださったことでしょう。ヨシュア5章12節です。彼らがその地の産物を食べた翌日からマナの降ることはやみ、イスラエル人にはもうマナはなかった。それで彼らはその年のうちにカナンの地で収穫したものを食べた。イスラエルの子孫がカナンの地に入り、杉越の生贄を捧げ、その地の産物を食べたその翌日からマナの降ることはやみました。それで彼らはその年のうちにカナンの地で収穫したものを食べました。イスラエルの子孫が荒野でマナを食べたのは、神様が与えてくださった恵みによる 賜物であり、カナンの地に入り、その地で畑を耕して収穫したものを食べることができたのも、神様の御業による賜物です。私たちが日々神様が誰かを通して送ってくださる5万ウォン、10万ウォンをもらって暮らしていくのも神様の恵みですが、神様が与えてくださった職場で一生懸命に働き、高額ではないにしても一定な給料をもらいながら暮らしていけるのも神様からの恵みです。さらに神様が私たちに与えてくださった時間、才能、物質などを捧げ、それらを通して神様であられることと神様の御働きに加わることができるのであれば、私たちがより豊かで、より深い神様からの恩恵を享受することができ、そのように導いてくださったことに感謝するようになるでしょう。今日の本文は、イエス様が弟子たちと一緒に取られる最後の過ぎ越しの晩餐の最後の部分です。イエス様は今日の本文を最後にオリーブ山に行かれ、祈られて捕らえられて尋問と苦難を受けられ、十字架にかけられ死なれるからです。イエス様は弟子たちにこのように言われました。35節です。それから弟子たちに言われた。私があなた方を財布も旅行袋も靴も持たせずに旅に出したとき、何か足りないものがありましたか？彼らは言った。いいえ、何もありませんでした。イエス様は以前に二度聖書に知らせたもののみ弟子たちを使わして福音を述べ伝えるようにされました。その初めの場面がこうでした。ルカ10章3節です。さあ行きなさい。いいですか？私があなた方を使わすのは狼の中に子羊を送り出すようなものです。聖書ではイスラエルの民とクリスチャンを描写するとき羊に例えます。ダビデが詩編23編で、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません、で神様を羊飼いと表現したのは自身を羊に位置づけているのです。羊は自力救済が全くできない動物の典型です。チーターのように速く走れる足があるわけでもなく、他の猛獣のように尖った牙があって攻撃を仕掛けることができるわけでもなく、鋭い爪もありません。持っているとはいえ、渦巻き状の角は猛獣からの攻撃をかわすにはほとんど役に立ちません。動物の中で視力が非常に発達しているのは、ダチョウ、タカ、ワシ、カモメのような鳥類だそうです。ダチョウの視力は、なんと 20km 先の動物を見分けることができるほどあり、タカトワシは 2-3km の上空で地上のウサギやネズミを簡単に見つけて しまうほどだそうです。哺乳類の中では、キリンとハイエナの視力が最も発達していると言われます。反面、羊は視力が悪い動物の代表格で、すぐ鼻の先にある草や野菜がかろうじて見える程度だそうです。イエス様は弟子たちを使わすのを、狼の中に子羊を送り出すようなものだと言われました。羊は狼と戦っても決して勝てません。私があなた方を使わすのは、狼の中にライオンやヒョウを送り出すようなものです。と言われたならば、どんなに安心することでしょうか。そして主が私たちに力、それが権力であれ、学歴であれ、金銭力であれ、その何かを与えてくださって、その力を持って、イエスを信じていきますか、さもなければ信じずに死ぬ方を選びますかと言わせてくれれば、どれだけ威張ることができたでしょう。また私があなた方を使わすのは、狼の中に象を送り出すようなものですと言われたならば、象が狼にちょっかいを出すこともなければ、また狼たちも大きい象に手を出すことはできないだろうから、互いに共存しながら福音を伝えられるようにしてくだされば、 起用されすることなく福音を伝えられるかもしれないという思いもします。しかし羊には狼に立ち向かうためのものを何も持っていません。ところが羊には狼のような猛獣たちが持っていない、また持てないものがあります。それは羊飼いです。羊そのものは限りなく弱い存在ですが、牧者、羊飼いによって緑の牧場と憩いの水のほとりにも行きます。猛獣の攻撃のような死の影が覆う時も、羊飼いの無知と杖を経験することができます。イエス様が弟子たちを使わされた時、福音を伝える伝道者たちが何を信頼すべきかについてこのように言われました。ルカの9章3節です。イエスはこう言われた。旅のために何も持っていかないようにしなさい。杖も袋もパンも金もまた下着も2枚はいりません。これは伝道者は全てにおいて神様だけを信頼しなければならないという意味です。当時山道を通るときには蛇に出くわすときもあれば強盗に遭うこともありました。そのとき自身を守ってくれる武器が杖です。つまり杖を持たないでということは、自分が守れると考えず、神様があなたを守ってくださっていることを信じなさいという意味です。また、袋もパンも金も、また下着も2枚は衣食住の問題ですが、それも神様に委ねなさいということです。当時、旅人をもてなすことは、中東の町ではとても重要な美徳でした。見知らずの人が町に入ってくると、その町の人々は順番にその人を招待し、心を込めて客の世話をしました。時には、事前に思えるほど相手を手厚く、丁重に扱いました。もし、ある人が客をもてなすことを拒んだ場合は、その人は人々に後ろ指を刺されるようになりました。それでこの教えは、神様を信頼したとき、神様があなたの衣食住の問題をいかに担ってくださるのかを確かめてみなさいということです。福音を伝える働きをする際に、必要品の調達を人々に求めることをせず、神様にだけ全てを委託するのをフェイスミッションと言います。訳せず使うことが多い用語ですが、信仰宣教と訳すことができます。フェイスミッションの代表するところが、スイスのローザンヌ近郊にあるクリスチャン共同体ラブリです。ラブリは避難所という意味で、アメリカ人のフランシス・オーガスト・シェーファー牧師夫さんによって設立されました。現在は世界の様々なところで駆動者たちが真理とは何かを探求するために訪れるところになっていて、大陸各所10カ所ほどの国にあります。もちろん韓国にも観音堂のヤンヤンにあります。ラブリのスタートはとても小さいものでした。一人の支援者もなしで、シェファー牧師家庭でそこを訪ねてくる何人かの人々と真理について真剣に討論し合ったのが出発点でした。ラブリの目的は、人生と宣教を通して神様の存在を示すことです。そしてその目的を達成するため、4つの原則を立て上げました。1つ、家族たちの生活、そして訪問者たちに必要なお金は、人にではなく神様にお願いすること。二つ、ラブリに来ることを願う人を送ってくださるように神様に祈ること。三つ、自らのことを計画するより神様の導きを祈ること。四つ、ラブリの活動の規模が拡大した際には広告なしでも働き手を増し加えてくださるように祈ること。これが代表的なフェイスミッションです。旅のために何も持っていかないようにしなさいは、この原則に 符合すると言えます。ところがイエス様は今日の本文ではこのように言われました。36節です。そこで言われた。しかし今は、財布のある者は財布を持ち、同じく袋を持ち、剣のない者は着物を持って売って剣を買いなさい。イエス様が宣教の働きを始められた初期の頃には、弟子たちを使わされた時には何も持っていかないようにしなさいと言われましたが、今は持てるものは備えるように言われました。これは弟子たちが主の後に続いて伝道活動をする時のそれぞれの状況や環境が異なってくることや、宣教地がユダヤから様々な国や地域に広がるようになると、そこでの展開はイスラエルとエルサレムの状況とはまた異なる展開になるため、イエス様は弟子たちに改めてこのように言われたんです。それで私たちはイエス様のこの二つの言葉を共に大事に覚えていなければなりません。牧会者と宣教師は持っている財産があってはならないというふうに極端に考えるとか、または私たちクリスチャンはこの地で生きる弟子たちであるため、私たちは貯金したり自分の家を持ったりしてはダメで、一日三食を食べる以外に余るものは全て他の人に分け与えなければならないと考えるのも間違ったものです。使徒ペテロはルカの福音書9章と10章の原則に従って伝道活動をしました。それで伝道旅行をしながら食べ物をくれれば食べて、寝所を与えてくれればそこで寝て、旅費をくれる人がいればそのお金で他の地域を回りながら福音を伝えました。反面使徒パウロはルカの福音書22章の原則に従って伝道活動をしました。彼はテントを作る技術を持っていました。その技術は当時高収入を得ることができる専門職でした。それで彼は自身に必要な経費や同僚に必要な費用までもテントを作ったお金で賄いました。重要なことは、使徒ペテルも使徒パウロも彼らの伝道活動の形態は異なるが、伝道活動の中で彼らが信頼したのは神様であったということです。時折36節後半の剣のないものは着物を売って剣を買いなさいというイエス様のお言葉を誤解して、イエス様がこれから武装闘争を計画されているという人たちがいますが、それは間違いです。その主張が福音書全体を見ても正しくないのはもちろん、イエス様はローマ政府や宗教指導者たちをターゲットにして武力を準備したことが一度もありません。ルカの福音書22章だけを見ても二つも間違っています。一つ目は、イエス様に剣を買いなさいと言われた弟子たちは、ここに剣が二振りありますと答えました。その答えを聞いたイエス様は彼らにそれで十分と言われました。剣二振りは武力闘争をするには決して満足できる数字ではありません。もし武力闘争が目的であったならば、12人の弟子が兵士たちを相手に戦うには剣二振りはあまりにも足りません。少なくとも大太刀一本と短剣一本、二本ずつは持つべきでした。二つ目は、50節以下を見ると、祈っておられるイエス様を捕らえようとやってきた人々を見て怒った弟子のうちのある者が、ヨハネの福音書によるとペテロですが、大祭司のしもべに打ってかかり、その右の耳を切るとしました。するとイエス様は、やめなさい、それまでと言われました。そして耳に触って彼を癒されました。もしイエス様が武力闘争をお考えになっておられたのなら、決してこのようには言われていないことでしょう。むしろよくやった、すっきりした、片方の耳も切り捨てて しまいなさいと言われたでしょう。イエス様はマタイの福音書でも その時、イエスは彼に言われた。剣を元に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びます。と言われました。ですから、このお言葉は武力闘争の根拠にはなりません。しかし、未だに弟子たちはイエス様の意中が理解できませんでした。38節はこのように明かししています。彼らは言った。主よ、この通りここに剣二振りがあります。イエスは彼らにそれで十分と言われた。イエス様などそれで十分の次にこのような言葉を入れなければならないようです。それで十分。あなたたちは今は私が話していることが理解できずにいるが、後にあなたたちの信仰が十分に成熟した時にはきっとわかるだろう。です。公民試験を目前にしているのに、あまり勉強に励まない子供がいました。ある日、両親のところに来ては、お父さんお母さん、この間までは毎日1時間ずつ試験の勉強してきたんですが、先週からは2時間に増やしました。あ、私偉いでしょう。と言ったら、何と答えますか。多分、本当によくやった。という一言だけでしょう。毎日10時間以上を費やして勉強しても合格するかどうかわからないのに、きっと呆れ返ることでしょう。そして部屋に入って自分の胸を叩きながら祈ることでしょう。神様、どうか我が子を憐れんでください。この子が正しい分別力を持つように、正しく行い、神様の御前で自分の人生にまともに向き合うように導いてください、とです。イエス様のそれで十分と言われたのは、この両親の本当によくやったというのと同じ意味です。イエス様はこのように言われた後、オリーブ山に行かれ、聖書に寄られました。聖書では、私の願いではなく御心の通りにしてくださいと祈られたとありますが、その祈りだけを捧げたでしょうか。3年の間、イエス様と一緒に伝道旅行をしてきたが、未だに弱いものに過ぎない弟子たちのために、どれほど切に祈られたことでしょうか。また、イエス様はご自分が受ける苦難についてこのように言われました。37節です。あなた方に言いますが、彼は罪人たちの中に数えられたと書いてあることが、私に必ず実現するのです。私に関わることは実現します。この御言葉は、イザヤ書53章12節の御言葉の成就です。イザヤ書53章は、苦難のしもべの歌と言われます。イザヤ53章には、この世に来られるメシアが受けられる苦難について予言しています。それにもかかわらず、ユダヤ人はこの御言葉を信じないで、自身たちをローマから政治的に解放してくれるメシアを待っていました。それは彼らの虚像が作り上げたものでした。大祭司をはじめとする宗教指導者たちは、イエス様を十字架につけるため、あらゆる謀略を巡らしていました。本来、十字架刑制度はローマ帝国にはなく、ペルシャ帝国から入ってきたものでした。イエス様からが、自らを神の子、獅子の子が獅子で、ウサギの子はウサギで、人の子は人であるように、神様の子はすなわち神様であるという意味です、と言われた時、宗教指導者たちは直ちにイエス様を神聖侮辱の罪名で処刑することもできました。それにもかかわらず、彼らはそうすることなく、イエス様を十字架につけて殺そうとしました。十字架刑を宣告することをためらう総督ピラトを脅してまでもそうしようとしました。それには他の目的があったからです。申命記21章23節。その死体を次の日まで木に残しておいてはならない。その日のうちに必ず埋葬しなければならない。木に吊るされたものは神に呪われたものだからである。あなたの神、主が 相続地としてあなたに与えようとしておられる地を汚してはならない。木に吊るされたものは神に呪われたものなので、そのものの人生そのものが無効になります。そのため彼らがイエス様を十字架につけて殺そうとしたのは、イエス様を消すのだけではなく、神様に呪われた存在に作り上げ、イエス様がこの世で作られた御言葉や行われた様々な御業を含めて全て無効化しようとしたからです。イエス様が伝道活動の初期とは違って、このような脅威に囲まれていたので、弟子たちに初期とは違う教えを話されたのです。イエス様は神様の福音を伝えるために弟子たちを最初に使わされた時、旅のために何も持っていかないようにしなさい。杖も袋もパンも金も、また下着も2枚はいらないと言われました。私たちが持ちたいと切に願う、また私たちが至りたいとあれほど願い、享受したいと切に望んでも、神様は私たちが所有することを、到達することを、享受することをお許しにならないかもしれません。その時、誠をもって主に従い、神様が私たちの人生をいかに導かれるのかを、いかに満たしてくださるのかを、いかに触れてくださるのかを期待してみてください。また、イエス様は、交渉外の終わりには、財布のある者は財布を持ち、同じく袋を持ち、剣のない者は着物を売って剣を買いなさいと言われました。神様が私たちに何かを持たせてくださっているのなら、それをもって神様を目的にしましょう。いかなる場合でも、神様が与えてくださったものや享受していることを神様より大事にする過ちを犯さないように気をつけましょう。私たちが神様が与えてくださるマナを食べる人生であっても、畑を耕してそこから収穫した産物を食べる人生であっても、神様だけを見上げ、神様だけを目的とする人生を生きていけば、私たちが生きる人生、その場所すべてのところが約束の地となり、神様の御恵みと御業を経験することでしょう。また私たちが世俗的価値観、もしくは本能に従って生きることをせず、日々神様の御言葉によって訓練されるのであれば、私たちは神様がお使いになりやすい器となり、神様がこの世でこの自分の摂理を、ご自身の摂理を広げていかれる、そのお働きの通路となることでしょう。なぜならそのような人生には世に勝った主が伴われるからです。お祈りいたしましょう。愛する天皇お父様、今日も御言葉を通して私たちに知恵を与えてくださり感謝します。私たちはあなたの御教えを慕いますと口では言いますが、全体の御教えより部分の御言葉にとらわれ、私たちが受け入れたいと思うその御教えだけを、また自身に助けをと慰めになる教えだけが神様の御言葉であるかのように思いましたことを告白します。私たちの視線を正しくしてくださいますようお願いいたします。教訓の御言葉、戒めのお言葉、強制される御言葉、義の訓練のために有益な御言葉を通して、私たちの人生が真っ当なものになるようにしてください。また、イエス様は、初めに弟子たちを使わされた時には、旅のために何も持っていかないようにしなさい。杖も袋もパンも金も、また下着も2枚はいりませんと言われ、十字架を目前にしては、財布のあるものは財布を持ち、同じく袋を持ち、剣のないものは着物を売って剣を買いなさいと言われました。主が私たちにいかなる人生の場所に留まらせても、その場所で主に従順になるようにしてください。 ただ神様だけを目的として生きていけるようにしてください。願わくは、世俗的価値観や私たちの本能が私たちに人生の基準にならないようにしてくださり、神様の御言葉で私たちを調べてください。それで私たち皆が神様がお使いになりやすい器になるだけではなく、神様の摂理の通路となりますようにしてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。